これからは
どこでも
プロジェクトワンサイズオリジナルテーマソングワンモアスマイル全世界配信リリース中。 iTunes ストア、 Google プレイミュージック、 Amazon デジタルミュージックほか、 LINE ミュージック、 Spotify などのストリーミングサービス、おとといやレコチョクではハイレゾ音源も通好み。もう一度、何度だって笑顔を送るよ。
アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。
あんこ大好き声優平井雅之です。
はい、やってきました。8月11日配信分の本編です。
はい、
はい、やってきました。どうも、
はい、どうも。
どうです、
ん、何
どうですかね。
どうですか。
どうでしょう、
うん、
僕の声の調子はどうです？変わります？
ちょっとね、あ、ガラガラ
変わります？
気のせいかな、ガラガラかな。
何もないです。
何もないかな。
はい。
うん。
何もないですね。
何もないんかい。
まあ、ちょっとね、収録のタイミング的にはあれですけど、一応なんとなくこう、まあ、8月2日の僕の企画がパンと出てから、
はいはい、
まあ、1週間そこそこ、
うん、
一応こう、経ちまして、
うん、
まあ、キワリキューブ当日だけでしたけど、あの、いろいろな感想とか、あの、おい、まあ、お祝い、そう、誕生日おめでとう、お祝いをね、いただいて、まずは本当にありがとうございましたと、思います。
ありがとうございます。
本当にありがとうございました。
は
い、そして、ほとんど当日に、
うん、
あの、いくつか感想をくれて、ありがとうございました。よかったです。
おにぎりのね。
よかったです。
不思議な。
本当ね、本当そうそうそう、うん、まず、まあ、時系列的にね、
うん、
8月2日になった瞬間に禁煙スタートしましたっていうのを出したわけですよ。
はいはい、今も続いてるよね。
そうですね、
うん、
これは、まあ、そのうちまた僕の企画なんで、そのブログとかにまとめていくと思いますけど、
ほうほう、
まあ、普通です、
うん、
思ったよりあの苦しんだりとかしてないのが残念なくらい。
あ、そう、
はい、それはそうですね、まあ、それで、うん、その禁煙スタートしますっていうところがわーっと結構ね、
うん、
マジかマジかみたいな、知り合いからもさ、へーマジかみたいなこう反応とかが来て、うん、あ、そうだそうだみたいな感じで、
うん、
わーって盛り上がって、
うん、
あ、いいねいいねつって、うん、反応があるってやっぱいいね、
うん、
で特にね、その、まあ、身近であってもファンであっても僕がタバコについていろいろ思っていることはまあ感じてるから、
うん、
なんとあの粕谷がタバコをやめるのかと、
うん、
反応が大きくてね、
うん、
でもうおーっつって楽しい楽しいって思って、
うん、
で昼過ぎ夕方手前ぐらいに、まあ、坊主のね写真を僕のブログ発信で出したわけですよ、
はいはい、
出ましたっつって、
うん、
わー
これかっつって、
うん、すんげー反応ねえなーって思って、
あ、
まあ、滑ったなーって思って、まあ、良くも悪くもな、うん、不運なのかなと思って、ああ、うん、そっかって思いながら、
うん、
で、そのすぐ後ぐらいに、その坊主、なぜ坊主をやったかっていうのとも関連してる動画、おにぎりの動画をね、
うん、
出したわけですよ。
う
ん、で結構もう本当、1分のネタ動画なんで、ファッと見て、ファーッとなってくれて楽しんでくれたらいいなって思ったんだけど、
うん、
おー、そんなに拡散もしねえんだなと思って、
や
ってね、
うん、
というなんかこう尻つぼみの8月2日でした。
そうな、
うん、やっぱね、
うん、
35歳今、
うん、
至りまして、
うん、
別に豊富とかってほどでもないんだけど、
うん、
なんというか、まあ、一段落的なまとめとして、
うん、
そうですね、今思うのは数字という力が欲しい。
ほう、
そう思います。
うん、
うん、やっぱ力ないものはね、あんまりあれなんで、
うーん、
やっぱ数字ちょっと尻つぼみになりましたけど、あ、まあそんなことを考えた1週間そこそこでしたよ。
うん、でも見てもらって聞いてもらってなんぼだからっていうのもあるよね。
そうそうそう、うん、だから本当にそんな1週間を過ごしましたけど、
うん、
一方平井さんはどうですか、
うん、
ここ最近は。
そうね、ここ最近 いややっぱね、肩の調子がね、あれだからね、今ね、結構ストレッチというか、ぐーって背伸びをね、毎日してるっていう、そんな感じですね。で、そんでね、
じゃあ僕もちょっと伸びをしながら聞きますね。それで、
それで、
うんうん、
いや最近、やっぱね、日に一本、コーヒーを飲むんですね。コーヒー の, あのクラフトボスをね、
はいはいはい、
好きで飲んでるんだけど、
あ、ブラックですか？
ブラック
僕はね、あのミルクコーヒー派なんですよね、
うんうん、そうね、はい、それも美味しいよね、
うん、
でもコーヒーもあんまり飲みすぎるとあれなのかなって、体に良くないかなって思って、
う
ん、でちょい前にあのキリン の, あの世界のキッチンからっていうシリーズで、
うん、
あのコーヒー気分を味わえるっていう、あのセバダっていう飲み物がね、
は
あ、出たんですよ、
は
あ、あのコーヒーっぽい味がするんだけど、
うん、
原材料は麦っていうやつがね出たんですね、
はあ、
でそれがちょっと売ってあったから、あ、こっちでなんか変えられるかなって思って、
うん、
まあ買って飲んでみたんですよ、
は
あ、コーヒー、麦茶の濃いやつって思って。
そこら辺想像できたよね、ちょっとね、今。
ちょっとね。
うん、
でもまあ確かに、まあ小さい頃に麦茶飲んだコップで、あの牛乳を飲んだ時に、ああ、若干コーヒーっぽいってい
う、ね。気分ね。うん、まあまあ、ね、香ばしい香り的なものはありますよ。
うん、そうそうそう、うん。だから確かに苦味を強くした麦茶って思えば、まあ、確かに、まあ、コーヒーに近いのかなって思ったんだけど、あ、結局あの未だにクラフトボスを飲んでるからコーヒーの代替えにはならなかったっていうなんか不思議な飲み物だったねっていう、
まあ、
うん、
せやろな、
うん、でカスヤが今吸ってるあれなんだっけ、
フレボ、
フレボ、
うん、
あれは代替えになる、そうでもない、
いや代替えになんかなりませんよ、
味の感じ。
タバコの代わりに吸うんだったら、
うん、
全くなりません。
あ、そうなん。
そう、僕が、うん、あれが助かったなって思うのは、うん、僕はもう本当禁煙がまずありきだったわけですよ。
うんうん、
禁煙するぞっつって。
うん、
で、うん、そうだからなんて言うんだろうな。タバコが好きだけど、
うん、
割とこうどこでも吸えないから。
うん、
なんかちょっと人に迷惑をかけない感じで吸いたいなみたいな、そういう感じの、
うん、
まあ、アイコスとかね、プルームテックとかみたいな感じで言うんだったら、うん、全然タバコじゃないから超代替にはならないです。
あ、そうなの、
はい、
味は
味、まあ、そもそもね、うん、タバコに味があるのかどうかって難しいけど、ね、煙だからね。
フレーバー的なのは 何なの、
まあ、いろいろあるけど、
うん、
僕がやってるのはすごい標準的な、あのネット上では割と評判が悪い、
うん、まあ、悪い
タバコフレーバーっていうフレーバーなんです。
タバコ
フレーバー、それもだからレビューアーたちが書いてるのが、うん、全然タバコの代わりにならないって書いてる、うん、それはそうそうそうそうだなって思います。
う、うん、
でも言ったら禁煙パイポの一つとしてどれを選ぶかみたいな感じですね、
うん、
だから全然タバコの代わりにしようとは思ってないです。
あ、
ただ禁煙したら何かが必要になるから、
うん、
その時に、うん、まあ本当にストローを加えているのに近いぐらいです
あ、そう、ね、
知ってる知ってる、何にも満足して、でもこれをタバコが吸えない気持ちを満足しようと思ってこれをやってるんだったら超無理だと思うの。
あ、そうなん
だけど、タバコは吸わないの、もう、
うん、
禁煙だから、
うん、
もうタバコはやめるんだけど、
うん、
その習慣的にとか、
うん、
手持ち無沙汰、口寂しさとかを何かで紛らわす何かないかなって思って、で、あのニコチンタールゼロのそういうパーツ、もの、アイテムとしての代わりだから、
うん、
タバコを吸ってる気分なんか一切ないですよ。
これ、
まあ一応煙らしき水蒸気が出るから、そういう雰囲気はあるけど、
うん、
何にも、
あ、
そもそもだってニコチンを摂取しないんだから、何にも代わりにはなりません。
あ、じゃあなんかフレーバーが変えられたりするの？
あ、いくつもありますね。
お、
はい、
なんか気になってるフレーバーとか
ある？ありません。
ないのかい。
スターターキットでメンソールとタバコフレーバーがついてて、
うん、
でその他にもあのなんかなんとかベリーミントとかレモンミントフレーバーみたいななんかいろいろあるんですけど、
うん、
その求めてないから美味しさを。
あ、そう。
まあ、何も美味しさなんか求めてませんよ。
うん、
それで言ったらタバコに関してもその味覚という意味では美味しさなんか求めたことはないです。
うん、
メンソールでスーッとするのは感覚、まあそうだね、うん、ヒヤッとするスーッとするは味ではないから、
うん、
ああ、美味しさっていう意味では味を求めたことなんかないです。昔ね、いたずらにチョコレート味のタバコとかさ、
うん、
バカみたいなやつを試しに吸ってバカみてえだなって思ってましたけど、 あれもチョコを舐めてるのではなくてチョコの匂いがするとか、
うん、
あ、でもチョコ味のあれはなんか唇がベタベタする気もしたから糖分もあったのかな。
え、
だから分かんない、分かんないけど、
うん、
まあ、そうだから味とちょっと違うんだよね。
うん、
結局そのね、
まあ、
苦いビールがうまいっていうのは本当に味がうまいというか、うん、その感覚的に感じているものがうまいと、
うん、
表現されてるのかみたいなもんだから、
うんうん、
全然違いますよ。
あ、そうだね、
ああ、
うん、
全然違いますけど、
うん、
そんなコーヒー気分を味わいながら、コーヒー気分もタバコ気分も味わってないけどね。
そうね、
別物でしたって話でしたけど
そうそう、うん、
うん、そんな感じで8月になっても新しいものを入れたり出したりしながらやっていきたいと思いますよ。
はいはい。
いやー、夏だね。
うん、
じゃあ
暑いね、
夏、
うん、
やっていきたいと思います。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ三色丼。どうも。そんなわけでまた割と通常営業に戻ってます、粕谷浩二です。この夏もどうぞよろしくお願いします。
こんにちは。そうですね、やっぱり暑さ、外出るのきついですね。まあ暑さに負けずにこの夏乗り切っていきたいと思います。平井正幸です。
ああ、暑いけどね、
う
ん、
そうね、
僕らは
始めていきましょうかね。あれ、
聞かせて。
あ、そうね、
おしゃべりしてまいりましょう。
はいはい。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二とあんこ大好き声優平井正幸が展開する異色のユニットプロジェクトワンサイズが、それぞれの旨味を発揮すべく雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれ広がり続ける新しい味の変化を楽しんでいただくトーク番組です。
あ、やっぱね、
うん、
僕ら三色丼という番組ですから、
うん、
味とかね、味覚とかね、
そうね、そうそう
そう、そういうのに結構こだわりを持ってね、
うん、
おしゃべりをしてたことはあんまりないですけど。
そうか。
まあ、そんなわけでね、35歳になりました粕谷浩二は割と最近、
はいはい、
あの、うん、何やってんの普段って聞かれることが多いです。で、まあまあ、うん、割と在宅ワーク的な感じですよっていうのを答えてきましたけども、
うん、
あの、やっとね、
ん、
あの、ちゃんとお知らせしてもいいような仕事があって、
ほうほう、
それがもう今日明日にちゃんと皆さん、あ、皆さんというか、まあ、詳しくはこの後とかふんわり言いますけどその手に取る方のところに届くので、
うん、
だからね、ちゃんと そこでもこんなこともやってましたみたいなのをちゃんと伝えようと思いますよ。
うん、
で、もうお察しだと思います、7月31日のおまけ配信のところで僕が独白で言ってましたけど、
うん、
今年のもう昨日今日明日だよね、コミックマーケット94で、企業ブースが出てます。ラジトモさんの企業ブースが出てまして、
うん、
で、まあ、いろいろ売っているものをお渡し会とかが、まあ、あるわけですけども、
うん、
そう、今日8月11日で言うと鈴木みのり、井上ほのか、近藤玲奈3人のパナサイという番組の応援グッズの販売お渡し会があって、
うん、
で
立派な、なんだっけ、
みのりほのかれいなの立派な役者にしてください、略してパナサイですけど、
うん、
の応援グッズでね、今回なんと3人が食べ歩きみたいなロケに行った DVD が出てるわけですよ、
うん、
それがまあ皆さん手元に届いたりするわけですけども、うんうん、そのね当日、うん、今日当日今日、うんね、ああ分かんないけど、ああ、まあ、届くわけですけど、うん、そのロケ DVD を編集したりする仕事をしてましたよ。
うーん
編集してました、
うん、
はい、エンディング一番最後にあの編集粕谷浩二って名前が出てるので、
お
僕はそういう仕事をしてたりしてね。
うん、
まあね、このね3人のねロケ DVD はね、
うん、
あのまあ特に僕は男性として3人のね、
うん、
声優女の子たちのファンとして、
うん、
すごいニヤニヤしちゃう
お
もう見ててねすごいニヤニヤできる、
うん、
いい感じだと思います。
キャッキャウフフな感じ
で、やっぱね、うん、ロケ DVD なんかその、まあ、3人が、まあ、ロケなのでね、
うん、
カメラに向かっていろいろ話しながら、
うん、
また歩いたり食べたりいろ、
う
ん、んなことをしてますけども、なんかやっぱねいいよね、うん、この見ててね日常感、
うーん、
なんて言うんだろう、一緒に歩いている感じ、
うん、
みたいな近い感じがね、うん、ニヤニヤしちゃう出来になってると思いますので、
うん、
ぜひねこれ、まあ、見る方がいたら楽しんでもらいたいなと思いますよ、
うん、
すごいいいよ、うん、みんな頑張ってる、
うん、
いいね頑張ってる。あとね、
うん、
明日8月12日の方ですかね、
うん、
12日で言うと、これはね、もう僕らこれを聞いている方にも多少近いかもしれないよ。あの、伊藤健と中島よしきの夢ラジの DVD 第2弾が発売されて、されるんですけど、
うん、
その DVD 第2弾の、まあ、映像編集をさせてもらいました。
うん。そちらも。
これ仕事もしてましたよ。
うんうん
う
ん
う
ん、
もうね、あの特に中島よしきさんに関してはもう中澤雅人と割と作品だったりとかイベントだったりでご一緒してたりするので、この僕ら今お送りしている三色丼のリスナーさんの中にも、あー中島よしきさんねっていうね、
うん、
そういうあー感があるかと思いますよ、
うん、
でねこのまたね伊藤さんと中島よしきさんのね、
うん、
2人の男の2人の、
うん、
もうだってさ、
え
なんかね、これはもうだからファンの女の子たちは特にニヤニヤしちゃうと思います。
うーん、そちらも、
もう楽しかった楽しかった本当ね、
うんうん、
男の2人の、まあ、ドライブしたり、
うん、
ブラブラしたり、
うんうん、
そういういろいろあるんですけど、
うん、
やっぱねいいね、やっぱ特にねこの男2人っていうバランスで考えると、
うん、
あやっぱね、この、ああ、なるほど。こういう風に、あこういう風なやりとりになるんだな、みたいなのも感じられて、
うん、
ちょっとね、だから、勉強にもなっちゃったね、僕ら的にはね。
うん、
そう。だこれを見る男性のファン、お客さんがいたら、結構ね、ああ、なるほど。その、なんか人としての魅力とか、まあ、あとコメント力とか、
うん、
今コンビ2人の間ではこっちが回しているときにこっちは公開してるなとか、なんかいろいろね喋り方とかを見ながらちょっとおーなるほどとも思っちゃったね。
うん、
これはねいい出来でしたね。なかなか
その2つが、
あ編集させてもらいましたから、
今日明日、
はい、
今日明日明後日、
いや今日明日です
、今日明日、うん、
はい、
出ますっていうことね。
で、
うん、
あ出てますし、うん、だからその買うだけで言ったら先行発売は、
うん、
まあ、ラジトモさんのブースで多分3日間やってると思いますけど、
うん、
でもあと一般発売もいずれ秋ぐらいに多分あるんじゃないかなって思いますけど、
うん、
そんな感じでね、DVD 出まして、
うん、
でまあ両方ともやっぱそのロケですよ、
うん、
ロケ DVD なわけ、
うん、
やっぱね、楽しそうって思いますね。
うん、
うん、でやっぱそれを見るファンのみんなとか そういうことも思いながら、うん、まあ、僕は編集というね、あの、まあ、作品作りの最後の方だけに関わってますけど、でもやっぱね、やっぱりその見てくれる人、手に取る人、そしてなんかこうその二人、あ、まあ、夢ラジの方だったら二人、パナサイの方だったら三人、まあそれぞれみんなが好きで見たいと思う人、そのお客さん、ファンのみんなのことを思いながら作るこの気持ち、これはねやっぱものづくりとしてはすごい大事だなって思いますね。楽しんでほしいなって本当思うんですよ。
そうね、
いいよ、いい人たちだし、いい子たちだし、すごくね、で僕もああこうなったら楽しいなっていう思いながら、編集をして作り上げていったので、もう楽しんでもらいたいだと本当に思いますよ、結構どっちの DVD も細かい、いろいろ一回見たら見落とすかもなみたいな細かいところがいっぱいあって、
あ、そうだ、
何回もね、見てもらう、何度見ても楽しいとか、そういう風に思ってもらえるのがやっぱいいよね、そういうのが作りがいというか、送り出してそうなったらいいなって思うところでもあったりするよね、まあそんなわけで出てますんで、あの、まあ見ることになる人だったら楽しんでもらえればと思いますし、あの、まあね、ファン同士でさ、こう、まあちょこちょこイベントとか何かしらで会ったりする、そういう人たちとの、まあ、話題の一つとしてね、自分はそうでもなかったけど、なんか、あ、友達の一人が誰々ファンだなみたいな、あの DVD 見たとか、そういう話題になってもいいなって思うんで、楽しんでほしいな、まあ、実際ね、そのお渡し会があって、そこで皆さんもりもり盛り上がるでしょうから、そこでも結構ね、いい空気が出てると思います、見に行きたいけど行かないだろうけどね、僕は。
あ、そうなの。
いや、編集に携わっただけでそんなね、いてもなんかね、ま、気使わせちゃうのもそれはそれで邪魔だし。
あ、そう。
はい、
うん、
まあ僕はその当日の様子とかを、まあ皆さんがコメントしたりとか、まあ、またオフィシャルでね、何か写真とかが上がってる、そのそんな感じで感じたいと思いますけども、まあそれにしても、いや本当ね、夢ラジ DVD 第2弾もパナサイロケ DVD もいいなって思ったんですよ。やっぱこれを求める人がいることを前提にみんなスタッフたちは作っていくわけだから、すごくいいなって思いながら、例えば平井さんが、あ、でもな、具体性があんまないけど、もう妄想話で、平井さん、まあ一人だとちょっと厳しいので、平井さんと誰かで、まあ、DVD を撮りましょうと。そういうファンサービス的なやつ。で、DVD やりましょう。まあ、ロケしましょう。みたいな感じで行ったら、誰と何する？どこ行く？
まあ、行くところは決まってて、
は
あ、まあ、神どころ行きたいよねって思ってて。
ああ
誰だろうね、相手。
じゃあ、神どころに行くとしたら、誰と組む？
誰だろう。やっぱり、まあ、気心知れた中澤とか、かな？行くんだったら。で、浅草だったりとか。あと、そうね。ちょっとぶらつきたいよね。あと、川越もね、結構甘いものを置いてたりするからね。
小江戸で売り出し中の。埼玉県川越ね。
そうそう、
うん、
そのあたりも行ってみたいね。
ああ、なるほどね、
うん、
まあ中澤さんと平井さんだとすごくのんびりしそうな感じがするね。
うん、
ああ、それな、その二人で、
うん、
何かするんだったらもうちょっとこう、うん、その一本の作品として盛り上がりどころというか、少し派手な感じも何か欲しいから。
派手な感じ、
やっぱね、あの、まあ、構成も皆さんちゃんとしっかりしててさ、あの、何もないじゃ困るわけですよ。なんか、それは オフっぽい雰囲気だけど、オフショットをただ撮ってもそれただのオフなので、あとファンサービスとしてねやっぱ作りたいから、
うん、
だからなんだろう、ああでもな、
うん、
これはちょっとわざとすぎるから企画会議では出すかもしれないけどボツにしちゃうけど、
何何、
例えばそ、うん、その2人の男だったら、
うん、
じゃああとは中澤さんの好きな温泉だねなんつってで温泉入るとかっていうのも撮りたいね、
うん、
ただまあちょっとやっぱね裸とかあざとすぎるし売り方としてもちょっと違うかなってなりやすいので、これは企画段階でもボツになるでしょ
う。あ、そうなの？
うん、多分なりますね。
うん、
うん、あとだからな、なんだろうな、うん、なんかそのまあ2人でそんなね、あのいっぱい時間お金もかけてられないから、
まあ予算的な都合で、
そう、うん、川越来ましたっていうところからね、うん、まずやるとするじゃないですか、うん、でちょっとぶらつきましょうから、まあそのね、なんだっけ、時の鐘的な、なんか、見るだけのものは見ておしまいだから、なんてね、ものがありますね、なんつってこう通っちゃうわけですよ、すぐ。で、なんか、まあ平井さんもいるし、まあ中澤さんも、なんか、ちょっと歩いたらお茶するのとかは多分好きだから、じゃあお茶がてら、ちょっと甘いも
ん
食べながら、お茶みたいなのありますよね。でもそれで、なんか、うん、特別グルメ的なコメントがうまい2人でもないから、そんなに持たないから時間が食べましたね、美味しかったですね、
うん、
あーみたいになるよね、
うん、
あ、まあ、なんかこう根本的なテーマというかコンセプトが軸がなさすぎてね、
うん、あ、そう、
なんかこうなんだろうね、何かあるかな。
じゃあ粕谷が平井中澤をロケに行かせるならどこ。
あー、だからやっぱね、
うん、
平井中澤のコンビで、
うん、
でファンサービス的な感じで、
うん、
やりましょう、
うん、
DVD にしましょう、
はいはい、
ってなったら、あー、だからあれだな、花屋敷とかだな、
浅草の、
はい、
うん、
花屋敷を軸にして、
うん、
でまずね、はしゃいでもらう、はしゃいでもらうね、
うんうんうん、
うん、なんかあれ
ん、
平井さんってコースターもダメなんだっけ。
あー、コースター得意ではないよね、ものによるけどね、
まあ、あの
わーカタカタカタっていうあのゆっくりな感じの大丈夫だけど、
子供コースター、
あ
ーカタカタカタカタ
っていうのは結構楽しい、
まあ、でもそんぐらいで、うん、でそのなんかね、昔、うん、もう10年前とかだけどバンジージャンプとかもやったこともありましたねなんて
あったね、
2人の昔の話とかもちょっとしながら、
うん、
あの、のまた花屋敷ぐらいのさ、
うん、
このなんかなんて言うんだろう、レトロ感、ちょっとレトロ感とかもいいから、
うん、
でやってもらってでお茶をしながら喋ってもらうじゃん、
うん、
あーでね最後は、
うん、
やっぱあれだよね、こうもう浅草あたりだから、そう隅田川沿いの、
うん、
なんか景色がいいところで、
うん、
一番最後になんかこう体を張った何かやっぱしてほしいよね。
え、体を張った、
いやなんかそのね、
うん、
いやさすがにアクティビティほど派手なものはないけど、
う
ん、なんだろうな、なんだろうな、あ、まあ、だからまあ、最終的に東京スカイツリーがね、
うん、
隅田川沿いとかからが見えるわけで、
うん、
浅草からまあちょっと移動するだけで見えるから、
うんうん、あと金のうんこも見えるね。
うんこじゃないだろ、だからそこで、うん、あ、そこでもうなんかじゃああれだな、
うん、
なんかアコースティックバージョンで何か曲を歌ってもらって、
アコースティックバージョン、
はい、
お
う、ギタリストとパーカッション2人だけなんかこう、うまく連れて行って
そんな、
うまく連れて行って、
お
う、でなんかしっとりとね、
お
う、あ、まあ権利が切れてる昔の童謡っていうかそういうのでもいいし、
お
う、あとは、うん、そうだな、まあその二人がその時に曲とか出してるんだったら、 自分たちの歌でもいいし、
うん、
でそうだね、なんか夢が広がるような、そしてしっとりと夕暮れみたいな終わり、
うん、
そういうのがいいね。
うん、
よかったよかった、
よかった、
体は張ってないけど、
うん、まあ、か確かにな
んかこう、うん、そういうそういう感じ、
あ、
うん、いいと思うね、
うん、そう、その河原沿いに美味しい長明寺を出してくれるお店があるんですよ、
うん、
うん、また行きたいな。
そうだね、
うん、
でもあとなんかそのそうそうだ、うん、やっぱねバリエーションが必要だからさ、
うん、
あ、じゃあそこはそこも行ってくれていいし、
あ、
ね、でもやっぱ食べてるだけでもあんまなんかないわけですよ、広がりがね。
そうね、
そう、うん、だからまあいいですよ、その伊藤健人さん中島よしきさんの夢ラジ DVD 第2弾はまあめっちゃ面白いんでぜひ見る方は見て楽しんでみてほしいと思います。
ぜひぜひ。
ちょっとぼんやり話しましたけど、そんなわけでね、うん、まあ夏も暑い暑いわーって言ったらいつの間にか折り返してね、まあ、秋に向かっていくんでね、
うんうんうん、
皆さん何か新しいことが始まる、これから始まる人もいるでしょうし、でまた、うん、何か、なんていうんですかね、収穫的な意味で何かをこうまとめる終わらすっていう時期に入ってくる人もいるでしょうし、
うん、
まあ冬、もうちょっと先の冬まで迎えればまたこう新たなチャレンジのための準備に入るとかね、いろいろ季節が変わるごとに僕らも思うこととかも変わっていきますから、
うん、
でもほらちょっと、ね、言うのも少し恥ずかしいけど、やっぱ平成という一つの時代の最後の夏ではありますし、
うん、
なんかいろいろこうここでね、なんかあまた次でいいやとかってそういう逃し方をせずにさ、
うん、
やっぱ今逃さず掴み取っていこうよ、楽しみよ、
うん、
今を楽しんでいきましょう。
やろうと思った時がやる時、
そうそうそう、
ね、
そう思いますよ、
うん、
そう思います、じゃないともうあっという間なんだから、
うん、
あっという間に老いて死ぬ
極端
そうだからね、今をとにかく、うん、今しかどうしようもないんだからね。
そうね、
今一生懸命やらなければ未来なんか変わらないわけだし、
うん、
過去にすがってても過去なんか変えられない、
うん、
今が一番ですよ、
うん、
だから楽しんでいきましょう、
今を生きる。
さて今回の三色丼もそろそろエンディングのお時間です。
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。番組では皆さんからのご意見ご感想疑問や質問などなど随時お待ちしております。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。
プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。それぞれのツイッターやブログと合わせてご覧ください。次回の配信は8月21日火曜日ですね、
うん、
以上今回のお相手も
夏の気分をもうちょっと味わっていたいけれども、暑さは勘弁してくれ、もうちょっと涼しくなってくれ、平井雅之と、
じゃあ僕は久々に夏の気分を味わうためにホラー映画かなんかを見たいと思います。春日浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さよなら、
バイバイ。かるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。